こんばんは。
こんばんは。
経済総合分析手法の木下博之です。
映画監督の増山玲奈です。
今日のお題は心の隙間ですね。
はい。心隙間空いてらっしゃいますか？私は時々開くんですよね。スースーと。ちょっとね、徹夜続けてると空いてくるんで、なんか今空いてますけど、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや、私も空いて、はい、空いているんですよね。空いていたというか、
まあ。はい。
なんか埋まったのは、だから模型作ってですね、こう、はい、自分の書いてた図面を、こう、模型で書いてみたら、新しいね、
はい、
こう、アイデアも浮かんできてですね、結構綺麗にできて、
はい。はい、
あ、僕も捨てたもんじゃないなと思った時、心の隙間が埋まったんですけどね。
はい。
それでこの2たす2は3たす1っていう方程式が思い浮かんだんですよ。
2たす2は3たす1。これって心の隙間の方程式なんですか？
そうなんですね。この3っていうのが、
どういう意味なんでしょうか？はい。
存在ですね。存在は3次元。
はい。
で、この層と軸ってそれぞれ2次元2次元なんですよ。
はい。
で、実は人間の心の中って平面の二次元でしかないという気づきがあるんです。
はい。
なので、その、具体的にものを考えるには、こう、作ってみるほかないっていうのはあるわけですね。人間の、その精神。
はい。
でね、この人と人とが出会うとね、こう、2たす2は3たす1っていう化学反応が起こると。そしてこう、具体的なものが作れるっていうことなんですよ。
はい。
だからライバーさんとかコンサルさんが流行ってるっていうのは、だから人は一人だけではこうイメージがまとまらないっていうことで、
はい、
愛の手の人がいたらですね、こう具体的になるよっていうね、そういうことを意味してますね。
はい。
だからそれが心の隙間なんですね。この二次三次の隙間、二次元と三次元、はい、こう一つ次元が空いてるっていうのがね。で、これはだから、はい、みんな持ってると。で、それから、似たような人が集まっていても、こう、層を形成したりするだけなので、こう、二次元のままなわけですよ。
はい。はい、
だからそこに、そう、コンサルさんが現れたら、こう、軸を持ったコンサルさんが現れるとね、層の中。そしたら、こう、具現化していくわけですよ。やりたい。
はい。
で、ライバーさんがだから現れて、そのライバーさんがそのリスナーをいっぱい持っていたら僕もその仲間になれるし、そこにいたらこう、思ってることがこう形になるみたいなね。うん。
はい。
で、その、気づくわけですよね、その。
はい。
やっぱ具体的な意味があって、それがこう表面的に図面になったり文字になったりしてるって気づくわけですね、言葉に。
はい。
だから言葉は万能のようでいて、言葉の奥にある、はい、具体存在っていうものをつかめてこそやっぱり本物かなっていうのはあるわけ、
なかなか自分の心の奥にあるものっていうのが分からなかったりしますね。
ああ、なるほど。で、そのまあコンサルさんとかこう、
はい、
ライバーさんが神のようにすごいというわけでなく、彼ら彼女らも二次元の存在で、我々も二次元の存在でね、ただその出会うことによって具体化すると。
なぜ人は二次元なんですか？
それは諸説ありますがね、やっぱり我々が思い描くイメージって二次元みたいですね。やっぱり
絵画だからということですか？
絵画でもあるし、はい、紙の上の答案とかもして、あの、二次元。図面だって二次元、文字だって二次元。我々が夢で何かを見るとしたって、あるいは我々の視覚だって二次元、実はね。
はい。
で、そんな二次元の私たちが三次元の中を生きてるって。
ああ、片目同士は 2D? 二次元を見てて、うん、それが、重なり合って二つ目があるから、一見三次元に見えてるっていうことなんですね。そういえば構造的にも。
構造的にもそうです。三次元に見える。
はい。はい。
この、まあ、縦と横が合わさるって感じです。そうですね。はい、ちょうどだから二つ目があって、ようやく奥行きが見えるし、だからその、
ま
あ、こう歌でも縦と横の糸はあなたっていう歌がありましてね。
うん。
そう。 それが、だから、奥行きを持ってたら、こう、2枚の板がね、うん、2枚のスチレンボードが重なったら、こう、ようやく建物の壁になると。
うん。ちょっとわからないのは、その人と人が出会うっていうのが2次元足す2次元なんですけど、うんうん、それが3になるというイメージは、目もそうですけど、片目、
うん、
右目、左目があって、で、それが重なるから 3D になるっていうのはイメージがつくんですが、プラス1次元、この1次元って何ですか？
これがだからリストですよね。リストだから選択肢。はい、あるいはその所要時間とかそういう感じですね、はい、時間軸だったりあるいは選択肢だったりするものです。
面白い考え方ですね、
うん、
出会うことによってその完結するっていうか、
うん、だからそうですね、私たちがだから共有していると、でリスナーさんもだからファンクラブに入ったら番号をもらえて嬉しいとかあるじゃないですか、それがこのリストですよね、中体、はい、紐付けられてむしろ嬉しいじゃないですか。なんかファンだったら、はい。それがだからその行政とかだったら仕方がないなって数字ですけどね。
はい。
ただだからその具体化するとともにそこにこう、まあリスナーが並ぶっていうことだし、はい、そのリスナー自身もこう選べると存在を。
はい。
だからそういうことかなって思ったんです。
はい。
でまあ、このまあ2たす2っていうのは、だからやっぱり、まあボードがあるじゃないですか。板があって、板を、
はい、
2つの板を貼り合わせたら、ようやくその壁として立つじゃないですか。
はい。
っていうことを基本的に見せますね、相と軸って。
なるほど。
うん。で、それがやっぱりできたら、その建物が立体になって立っていくわけですよね。で、それで私が思い描いてたこの存在というものが形になったわけですよね。実際に建物を建てた。
はい。
すごく感激しましてね。で、
はい、
本当にこういうふうにものが具体化するんだったら、こう図面を練り込んでいく意味があったなと思うわけですよ。図面だけ描いてたら、こんな細かいね、図面描いてて、線を描き込んでて意味あるのかってね、線の種類もたくさんあるし、と思ったけど、実際それをこう模型で組み上げたらこんな綺麗になるんだって思ったら、こう図面を描きがいがあるなと思ってきたりとか、
ね、はい。
だからまあ実際建築士を取れた人でも、だから上からやらされていただけの人っていうのには特にオーラはないんですけどね、この
うん、あれですね、レンガ職人の、うん、話ですね。
うんね、
レンガ職人って、お金のために上から嫌がってるけど、やってるけど、ちょっとお金のためにやってますっていう職人さんと、あと何でしたっけ、うん、いやいややってる人と、お金のためにやってる人と、あと、その、教会を作るという立派な目標のためにやって、とても他に持ってるっていう人がいて、で、将来的には3番目の人が一番出世しましたよ、みたいな、イソップ物語でしたね。
本当味わい深い物語ですね。
そうですね。それから私も意識的に、3番目であろうと努力しております。
本当にそうありたいものです。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。またお会いいたしましょう。